おすすめのコーナーです。
はい、
かなえちゃん、ワッキーと私のおすすめをやってきたので、はい、今週私です。
はい、
はい、私のおすすめはまた食べ物だから
また食べ物なのね。
また食べ物だ、はい、私のおすすめはあのリンゴです。
リンゴ、
リンゴ、
あれ
リンゴ、リン、あ、ポテトチップじゃないから。
私も今ポテトチップスを待ってた。
違う
欲しがってた。
うん、リンゴです。まあ寒い時期だからもあるんだけど、まあ、リンゴは医者いらずと言われて、うん、1日1個のリンゴを食べるとね、あの健康に過ごせますっていうのがあって、でリンゴの中でも あんまり 関東っていうかこの辺には出回らないんだけど、千の秋と書いて千秋と呼ばれる長野の、確か長野のあたりだと思うんだけど、リンゴがあるんですね。で私はリンゴは果肉が硬くて蜜が入ってるやつが好きなのよ。
甘いやつ、
甘いやつ、
真ん中
がちょっとこう透明になってるやつが、そうそうそう、
甘い、美味しいよね。
あれが普及品種っておかしいけど、よく見るやつだと三富士とかの東北の方のスーガールも入ってるかな、うん、なんだけど、なんかね、蜜の量が結構こう多かったり少なかったり、個体別で結構これいっぱい入ってたけど、昨日のはなかった、
そう、
ばらつきがあるん、あってちょっとがっかりしたりすることもあるんだけど、うちの姉の会社のなんだ先輩から送られてきた、送られてきてた
の会社の先輩
が、
他人だね、
そうそう、まあ他人です、顔知ってるけど他人ですが、あの長野の泉州っていう品種を、あのうちの母が山が好きで、その人も山が好きで、なんかその山つながりで親しくなったから送ってくれてたんだけど、この泉州っていうリンゴを初めて食べた時に割とね、蜜の量に外れがないのね。で果肉も、私もなんかサクサク、なんだカリッカリぐらいのリンゴが好きで、
かなり固めだね、
そうクシュってなっちゃう、
あの結構シャリシャリした感じの柔らかいの、そ
うそう、柔らかいのは好きじゃないのよ。
柔らかいのより硬い方が好きだな、うん、パリって食べれる
よね。そうパリンって食べられるぐらいなので、あの硬さと蜜の量のバランスが泉州は素晴らしくてですね、ちょっと感動したのね。でそれからスーパーでリンゴを見たとき、見るときに必ず泉州を探すんだけど、
見たことない、
そう、
あの、ね、見たことない、
売ってないことはないんだけど、すごい期間が短くて、
あそうなんだ、
そう、
期間限定、
期間限定っていうか、あんまり量がこっちに出てこないから、
地元の人だけが食べる、
うん、食べられるぐらいな感じで、短い期間であっという間になくなっちゃうんだけど、もし泉州っていうリンゴを見つけて、あの硬い果肉が好きな人がいたらトライしてもらいたいなと。
でも、あでもこっちでも一応買えないことはない、
買えないことはない、ただ気をつけてないとあっという間になくなっちゃうから。
いつぐらいが時期なの？
秋口、
うん、
9月から10月ぐらいの、だからそのぐらいになったらスーパーにリンゴが並び始めたら、
やっやっ
ちょっちょっと見る、あて選手あったと思ったらその瞬間に買わないと、もう次にはない、ない、そう、あんまりね、そう探してみて、来年っていうか今年か、うん、はい、というわけで、私のおすすめリンゴ泉州でございました。
はい、
皆さんね、皆さんのおすすめもぜひ教えてください。
はい、
はい、
夢かな心理テスト。
はい、このコーナーでは前回できなかったですけど、私たちのもう引っ張らない、自分から出しちゃった、私たちの深層心理を暴くべく毎回いろんな心理テストに挑戦していきます。
はい、
リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。ということで今回の心理テスト早速いきます。
はい、
いきます。
はい、
お待ちしてます。
どうぞ
ずっと前から楽しみにしていた旅行の前日、荷物も詰めて準備万端整ったところで、なんだか頭痛と寒気があなたを襲ってきました。さてあなたの取った行動は次のうちどれでしょう。1、旅行をキャンセルする。2、すぐに病院へ行って診察してもらう。3、とにかく体力を消耗しないように今日は家でじっとしてる。4、市販の風邪薬を飲んで体を休める。どれでしょう。
決めた。
はい、
3、
うん、とにかく体力を消耗しないように今日は家でじっとしてる、うん、純ちゃん、うん、かなえちゃんは
市販の薬で
風邪薬飲んで 体を休める、はい、私も3番だな、うん、じっとしてる、うん、何もしないでとりあえず寝たら治るって思ってるから、うん、
はい、この心理テストはあなたの嫉妬深さを判定するテストです。
なんか嫌な感じがしてきたぞ。
嫉妬深さ、うん、順番に発表していきますね。あ、まあ、3と4しか出なかったけど、うんうんうん、1、旅行キャンセルを選んだ人は嫉妬を覚えた途端に気持ちが冷めていくタイプです。恋人が異性と親しそうにしているのを見ただけで自分の中で結論を出してしまったりと相手の意見を聞かずに暴走しがち。なるほど、結構直情型だ ね、 うん、ね。2のすぐに病院へ行って診察してもらうを選んだ人、意外とこれなかったね、うんうん、みんな病院行かないんだね。
行かない。
デートの最中に恋人が他の異性を眺めたり恋人が異性の芸能人を褒めたりしただけでやきもちを焼いてしまうタイプです。やきもち焼き。どうこすと相手は信用されてないと感じたり息苦しさを感じてしまうので要注意です、うんうんうん、結構束縛しちゃうタイプなのかな、うんうんうん、で3番、私と純ちゃんの、はい、とにかく体力を消耗しないように今日は家でじっとしているを選んだ人は、うん、あまり嫉妬深い方ではないが、うん、喧嘩をしたり不安にとらわれると、うん、途端に心が落ち着かなくなるタイプです、うん、また相手よりも自分を責める傾向があるため、うん、一人でいつまでもくよくよと悩んでしまいがちです。
うじうじするタイプってことね。
私これだな。自分を責める感じ、うん、相手に怒りつつもいやでもそんなことをさせてしまった私ってみたいな感じのちょっとネガティブな感じいっちゃうな。純ちゃんは？
私はね、若干そういう傾向はあるけど最終的には相手を責める。
いやでもよく考えた結果やっぱ私悪くないしみたいな。開き直りだね。
私かわいそうじゃないとかってなんか思う、うん、
なるほど、うん、で4番かなえちゃんが選んだんですね、はい、市販の風邪薬を飲んで体を休めるを選んだ人はかなり嫉妬深い性質をだがプライドが邪魔をして素直に感情を表せないタイプです。
へえ。でもね割とね優秀な優等生にありがちな、
あ、なんか表面は、うん、いや別に気にしてないって言ってるけど実はめっちゃ何よって言ったり、そのため裏で友達に愚痴ばかり言ったり恋人に遠回しない嫌味を言ってしまうこともあります。
あ、でも意外意外
ですか、うん、なんかね、かなえちゃんは意外と分かりやすく表面に出すタイプだと思って、
いやでも分かりやすく表面に出しますね。
マジか。これは当たっているのかいないのか。
でも確かにめっちゃそうですね、焼きもち焼きではありますね。
マジか、焼きもち焼きなんだ。焼きもちって焼く、
なんかねでもね嫌な感じになる相手とそうじゃない相手がいる。
あ、相手にも
よる、相手にもよるんだよね。
あとなんか私こそこそされると、うん、なんか別にやましくないのに、うん、なんか嫉妬されるんじゃないかみたいなことを考えられて、うん、こっそり会われたりするとイラってくる。
あ、
私を疑って
るみたいな。
それはさ、なんかどっかに下心あるから、
ね、逆に、うん、
逆にね、
何なのっていう。そう、で堂々と会えば行くよって、
なんか言えばいいですよね、う
ん、言ってくれたら私は何でも結構、うん、
まあ、文句は言うかもしれない。
えーって言うかもしれないけど、
どうかなって、うんうん、嫉妬深さか。時間まだあるね。
あれ、もう一個やろう。
この間できなかったもう一個。
やろうやろう。
はい、イエーイ、今日はスペシャルバージョンなんで、うん、はい、じゃあもう一ついきます、はい、あなたは中学生です。
お、はい、
次の実力テストで成績が下がってしまうと、うん、お母さんがお仕置きをすると言っています。怖い怖い
怖い怖い。
さて、そのお仕置きとは何だったと思いますか。次のうちからお選びください。1番、お小遣いを減らされる、
うん、
つらいねこれ、
つらいね。
2番、おかずを減らされる、いやこれもつらいな。どれぐらいの期間なのかこれ、うんうん、3番、塾を増やされる、いやこれもつらい。4番、殴られる。
わかりやすい。
パン。
でも中学生でしょ。
中学生だね、うんうん、そう、年齢も考えてね、うん、子供だから、
うんうん、
中学生で次のテストあんた成績悪かったらこれやるからねみたいな感じの罰。お小遣い、おかず、
うん、
塾増える、殴られる、
うんうん、私も出ました。てか、うん、出た。想像したのがもう即出ましたね、うん、
お小遣いかな。
そう、私も、う
ん、私もお小遣いだった。なんか罰といえばお小遣い、お小遣い抜きよっていうイメージだよね、うんうん、
イメージ。
おかずもでも辛いな。でもおかずはお母さんがちょっとめんどくさいんじゃないか。
一、うん、人だけ減らすのはね。
はい、うん、リスナーの皆さんも考えたでしょうか、はい、では診断結果発表いたします。この心理テストではあなたがどんな時に腹が立ちやすい人なのかというのが分かります、うん、で1番のお小遣いを減らされる、うん、全員これを選んだよね、うん、を選んだ人は
あなたは計算高い人でいきなり来たよ上司や目上の人に不満がたまると腹が立ちやすくなる人です。あーでもこれあるなあ、
うん、まあ、まあ、わかるね、
うん、後でちょっと喋ろうね、うん、2番の おかずを減らされたを選んだ人は、うん、あなたは、うん、なんだこれ、悲観的な人、うん、悲観的、周囲の人に相手にされなくなったら腹が立ちやすくなる。
いじけ、
逆切れするってことは、
あ、私のことをみんなな
んだよ
遊んでくれないみたいな感じ、うん、ねえ、塾を増やされたを選んだ人は、うん、あなたは面倒くさがり屋でいろんなことを頼まれたり任されたりすると腹が立ちやすくなる人です。
もうやらせん
ね、キャパオーバーになる。あ、面倒くさがりっていうか、なんか自分がやりたいことの予定を狂わせるのが嫌なんだね。で、4番の殴られるっていうのを選んだ人は、うん、あなたはプライドの高い人で、うん、上から目線で言われると腹が立ちやすくなる人です。ああ、
まあでもそれもわかるな。
わかる。うん、
ああ、なるほどね。なるほどね。満場一致でお小遣いを減らされるしたけど。
いやいや。目上の方に腹が立つんだ。あ、でもね、なんとなくわかるよ。目上の段取り悪い人とかすごい腹立つもん。
そうだね、うん、まあ、ちょっとイラッとくることがありました ね。さあ、皆さんはどんな結果が出たでしょうか。まあ、心理テストの方、皆様からもぜひぜひお寄せいただければと思います、うん、夢かな心理テストのコーナーでした、
近づいてまいりました。はい、はい、ここでパーソナリティの出演情報のお知らせです。かなえちゃんお願いします。
はい、ですね、私は朗読ライブワンタイムオブジュエルボリューム22扉の先にあるものというのに出させていただきます。2月のですね19日、エコダのカフェフライングティーポットっていうところでやります。開演は19時半から、チケット料金が2000円ドリンク別です。なんか性同一性障害に悩まされている主人公男の子なんですけど、その子がすっごい美人になってっていう、そっからのストーリーなんですけども、私はナレーションで参加させていただきます。
ナレーションなの、
はい、
はい、ではワッキーお願いします。
はい、私西脇圭がママ役で出演しております。アンドロイド端末用電子コミックアプリネオコミック鏡の国のキュルキュルが前編中編現在 Google Play Store で好評配信中です。アンドロイド携帯をお持ちの方はぜひぜひチェックしてみてください。ともう一つ、毎週木曜夜10時より生放送でお届けしておりますインターネットテレビワロップ放送局クラッシュクラッシュに、クラッシュ声優学院の生徒として現在隔週レギュラーとして出演しております。次回の出演日は2月6日木曜日と2月20日木曜日です。観覧もできますのでぜひぜひ遊びに来てくださいね。
はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい、
お待ちしております。
はい、
はいはい、
今ちょっとお休みしてますけれども、うんうん、私たちに演じてほしいラジオドラマの脚本や、
はいはい、
今日2本やりました心理テストあれもちょっとね、全然違うところから来ればそれはそれでまた面白いので、う
ん、
ま
あ、そんなこ私たちは知らないやつ、
ね、そうこんなのあるよとか教えてください、うん、あとリスナーの皆さんの私のおすすめもちょっと違った切り口で、ね、話せると思うので、うんうんうん、ぜひ教えてください。
おすすめ紹介してください、
はいはい、お便りはピフリネットのメールフォームからか、あるいは、TMN 夢かな放送局オリジオリジナルなんだオリジナルって言わないねなんていうの
メールオリジナル
まあメールアドレス
あかん、うん、わかんない、なんていうんだろう
なんか今思いつかない、tmn@pfri.net tmn@pfri.net です、
はい、
詳しい案内はこの放送をお聞きいただいているこのオープンマークの下にね、下か、うん、
下かな、
下ですね、
バナーがあります、
はい、番組公式ブログへ、ジャンプできるバナーがありますのでそちらをご覧ください、
はい、
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもあります。フェイスブックページもあります。番組の更新情報やお知らせなどもつぶやいておりますのでぜひこちらもチェックお願いします。
はい、します。
ツイッターアカウントは@pfrinet、 フェイスブックページは www.facebook.com/pfrinet、 どちらも pfrinet ピフリネットで検索できますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
この放送は滝沢純、舞下かなえ、西脇圭の3人がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。 次回更新日は2月10日です。
はい、
どうぞお楽しみに。